私たち人間は幸福を追い求めて生きていくものだと思います。日本国憲法の第13条には、すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定められています。さて、それでは、幸福の追求とは何でしょうか。幸福の追求は快楽の追求と同じであるという考え方があります。いわゆる快楽主義と言われる考え方です。快楽主義の元祖とされるのは古代ギリシャの哲学者のエピクロスです。エピクロスは紀元前の341年頃から270年頃まで生きた人で、快楽こそは幸福なる生活の始めにして終わりなのであると考えました。つまり快楽こそが善であり人生の目的だという考え方です。で、ただしある行為によって生じる快楽に比べ、その後に生じる不快が大きくなる場合には、その行為を選択すべきでないと考えました。エピクロスは人間の欲求を大きく3つに分類しました。それは第一に、友情や健康や食事や衣服や住居を求める自然で必要な欲求。第二に、大邸宅や豪華な食事や贅沢な生活を求める自然だが不必要な欲求。そして第三に、名声や権力を求める自然でもなく必要でもない欲求という、この三つです。そしてこれらのうちで自然で必要な欲求だけを追求して、苦痛や恐怖から自由な生活を送ることが良いと主張しました。そのようにして生じる静かで動かされることのない平静不動の心を追求することが善であると考えたんです。で、このようにエピクロスという人の考え方はそれなり深いものであって、一時的な快楽を追求するものではありませんでした。で、しかししばしば食欲や性欲などの欲望が満たされることを追求する気ままで不道徳な生活を肯定するものだと誤解をされました。今日でもエピキュリアンと言いますと、官能的で刹那的な快楽を追い求める人のことや、いわゆる食い道楽の人を指すことがあります。で、考えてみますと、人間の欲求を自然なものと自然でないものに分類すること自体に無理があるのです。人が自分の欲求を満たそうとして、周囲の人々やまた自分自身さえ不幸にしてしまうような場合、その人自身は自分の欲求を自然なものだと考えているのが普通です。で、これくらいのことは普通のことだと考えるからこそ、自分の欲求が満たされるように追求をするんです。ですからエピクロスという人の考え方は、理屈はもっともなものに聞こえますが、実際には人間の生活を正しく導くことができないものだと言わざるを得ません。パウロが伝道した当時のギリシャのコリントの人々がどの程度このエピクロスの考え方を受け入れていたかは定かではありません。しかしコリントが交易の盛んな商業都市でビジネスの成功を追い求める人々が集まっていたことや、ギリシャ神話の美と恋愛の女神であるアフロディーテを祀る神殿があって、多くの神殿娼婦がいたことなどを考えますと、いわゆる快楽主義が人々の心や生活に浸透していたということは容易に想像することができます。 で、これまでも話してまいりましたように、コリントの教会にはお金に関する問題や男女の性に関する問題があり、コリントの町の政府的な考え方や生活の仕方が教会の中にも入り込んでいました。で、それにもかかわらず、コリント教会の信徒たちには自分たちが霊的に高いレベルにいるという誤った自信を持つ傾向がありました。この手紙の4章8節のところで、パウロはコリント教会の信徒たちに対して、あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっていますと書いています。で、これはコリント教会の信徒たちがすでに霊的に満たされ、また霊的に富んでいると自分で思い込んでいたということを指摘した批判の言葉なのです。つまりその人たちは、自分たちは神の聖霊を受けたことによってすでにこの世を超えた新しい世界に移されているんだと思っていました。そして自分たちはこの世から超越しており、霊的にスピリチュアルに満たされて富んでいるのだと思い込んでいました。自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などということはなくてよいと主張していました。そしてさらには、キリストが実際に復活をしたということをも否定する結果になってしまっていたのです。で、本日の聖書の箇所の初めの29節には、私たちには理解しがたいことが記されています。すなわち29節には、そうでなければ死者のために洗礼を受ける人たちは何をしようとするのか、死者が決して復活しないならなぜ死者のために洗礼などを受けるのですかとあります。で、そうでなければというのは、20節から28節述べられました、キリストの復活から始まり、キリストが死の力を滅ぼすことによって完成する神の救いの働きがなければということなのでしょう。で、これは短く言いますと、29節の中で言い換えられておりますように、死者が決して復活しないのならということです。そして、死者のために洗礼を受ける人たちは何をしようとするのか、なぜ死者のために洗礼などを受けるのですかという問いかけが繰り返されています。つまり、死者が決して復活しないのなら、死者のために洗礼を受けることは意味がないことになるとパウロは言おうとしているんです。私たちは死者のために洗礼を受けるということがコリント教会において行われているということに驚かされます。つまり、洗礼を受けることなく死んだ人のために、生きている人が代わりに洗礼を受けるということが行われていたということです。パウロはそれを認めているのでしょうか。必ずしも全面的に否定してはいないようですが、かといってそれを積極的に肯定してもいないようです。人はキリストを信じる信仰によって神に義とされ救われるというのがパウロの基本的な考え方です。ですから、キリストを信じないで死んだ人の代わりに、生きている誰かが洗礼を受けることによって死んだ人が救われるということをパウロが認めていたとは考えられません。で、またそのような考え方や習慣が聖書の他の箇所や古代の教会に存在したかといえば、それは存在をしていません。ですから、死者のために洗礼を受けるというのはコリント教会独特の習慣であったのでしょう。で、もしコリントの教会で死者のために洗礼を受けるということが行われていて、パウロもそれを黙認していたとすれば、おそらく次のような状況ではなかったかと推測できるのです。それは、キリストを信じる信仰は持っていたけれども、 洗礼は受けていなかった人が死んだ場合に、親しい人や家族がその人の代わりに洗礼を受けるっていうことが、死んだ後の手続きとしてなされていたのではないかということです。これはあくまで推測に過ぎませんが、そのような可能性はありますでしょう。すでに死んだ人にとっては、救いというのは終わりの日の最後の審判の時に、永遠の命の体に復活をすることです。ですから、今述べたような事情で、コリントの教会において、死者のために洗礼を受けるということが行われていたとしましても、死者が決して復活しないのなら、死者のために洗礼を受けることは意味がないということになります。つまり、パウロは、コリント教会の一部の信徒たちが主張しているように、死者が決して復活しないのなら、コリント教会の中で行っていること自体が、無意味なものになりますよということを指摘するためにこの29節のことを書いたのです。ですから、死者のために洗礼を受けることを積極的に認めようとしてこのように書いたのではないでしょう。それに続く30節から32節でパウロは自分自身の経験に基づいて死者の復活ということはあるのだということを強く主張しています。30節から32節には、またなぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか、兄弟たち。私たちの主キリストイエスに結ばれて、私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機から、エフェソで野獣と戦ったとしたら私に何の毒があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります、とあります。パウロは常に命の危険を冒しながら伝道していました。使徒言コロクを読みますと、パウロはキリストを述べ伝えることによってたびたび迫害を受けています。牢屋に入れられたり殺されそうになったりしています。そういう危険を冒しながら伝道した結果、コリントでもキリストを信じる人々が起こされてキリスト教会が設立されたのでした。ですから、コリントにキリストを信じる信徒たちがいるということ自体が、死者の復活を信じるパウロの信仰なしにはありえないことなのです。私たちの主キリストイエスに結ばれて、私が持つあなた方に対する誇りというのは、復活したキリストご自身が私パウロを通して働いておられることによって、あなた方がキリストを信じて教会の信徒となったのだという誇りを意味しています。で、パウロ自身は、私は日々死んでいますと述べているように、自分の古い自我の力によって生きているのではなくて、復活したキリストから聖霊によって復活の力をいただいて生きていたのでした。単に人間的な動機からエフソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったのでしょうという文は、パウロがこの手紙を書いているエフェソの町で大変危険な目に遭ったということを表しています。で、パウロはこの手紙を第3回目の伝道旅行でアジア州の都であるエフェソに滞在している時に書いています。で、この手紙の後に書かれたコリントの信徒の手紙第2の1章の8節と9節のところで、パウロは次のように記しています。第2コリントの1章の8節と9節のところです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えきれないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。 私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたとあります。エルサの町でパウロはひどい迫害を受けて死の宣告を受けた思いをしたと言います。これは使徒言行録の19章の21節から40節にかけて記されている銀細工師のデメトリオが中心になって起こした騒動のことを指しているのかもしれません。エフェソにはギリシャ神話の女神のアルテミスを祀る大規模な神殿がありました。で、その神殿の模型を作って売って利益を得ている銀細工師のデメトリオという人が、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せたぶらかしている、これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体、全世界が崇める、この女神のご意向さえも失われてしまうだろう、と言って、エフェソの人々を煽り立てました。これは使徒言行録の19章の26節、27節に出てきます。そうすると、人々はひどく腹を立てて、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫んで、町中が混乱してしまったのです。で、この騒ぎはエフェソの町の書記官が群衆に対して解散の命令を出すことによって静まりましたが、もしそのまま騒ぎがついていればパウロはきっと群衆に殺されてしまったことでしょう。で、そのようにエフェソの町にはキリストの福音に反対する強い勢力がありました。そのような勢力と向き合わなければならなかったことをパウロはエフェソで野獣と戦ったと例えて言っているのでしょう。そして単に人間的な動機からそのような危険を犯したとすれば、私に何の得があったでしょうと問いかけています。で、これはもちろん何の得もありませんという答えを引き出すための問いかけです。つまりパウロがそのような危険を犯すのは人間的な動機からではなく、キリストの復活の命を受けているからという信仰の動機からでした。もしキリストの復活が事実でなくて、キリストを信じてもキリストの復活の命を受けることができないのであるならば、パウロもまたギリシャの普通の人々と同じように食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身なのだからと、そういうふうに言って生きることになるでしょう。興味深いことですが、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかという考え方をしていたのは古代のギリシャの人々だけではありません。実は旧約聖書の時代のイスラエルの人々の中にもそのような考え方をする人々がいたのです。旧約聖書のイザヤ書の22章の13節には、悔い改めないで罪を犯し続ける人々が蔵へ飲め、明日は死ぬのだからというありさまが描かれています。そして現代でももちろんそのように考えている人々は少なくないでしょう。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかと言ってる、そういう人々も多いのではないでしょうか。死者が復活するという信仰がなければ、私たち人間はいわゆる快楽主義に従って生きるものとなってしまうのです。で、実際コリント教会の一部の信徒たちはそのような世俗的な快楽主義に陥っていました。で、コリント教会の中にお金の問題や男女の性の問題に加えて経済的に豊かな人々だけが 教会で飲み食いを楽しむという問題があります。これは第一コリントの11章21節に出てきますけれども、交わりの食事の時に各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だと書かれています。で、そういう問題の根っこにありますのは、死者の復活を否定するような不信仰があったということでしょう。そこでパウロは、死者の復活を否定するような信徒と交わりをしないで身を正すことをコリント教会の信徒たちに求めています。つまり33節34節で、思い違いをしてはいけない、悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです、正気になって身を正しなさい、罪を犯してはならない、神について何も知らない人が言うからです、私がこう言うのはあなた方を恥じらせるためです、という実に厳しい言葉を投げかけています。つまり死者の復活を否定するような人は神について何も知らない人だというのです。さて、今日の説教の最初に申しましたように、幸福の追求は私たち人間の権利です。しかし人間というものは幸福の追求とはつまるところ快楽の追求であるという考え方に陥りやすいのです。そして哲学者のイスクロスのように、自然で必要な欲求だけが満たされるように快楽を追求するのだと言いましても、結局は様々な欲求を正当化して欲望の奴隷のようになってしまうものなんです。で、それに対してパウロは日々死んでいますというような苦しみの中で復活の命を求めて、その復活の命を受けて生きていました。そしてキリストの十字架と復活を述べ伝えることによって、多くの人々と復活の命を共有しようとしていました。パウロにとって幸福の追求というのは復活の命の追求であったのです。私たちこの日本に住むクリスチャンは何を追求して生きているでしょうか。虚しい快楽を追求するのではなくて、永遠に続く復活の命を追い求めて、この地上での人生を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちは人間的な常識で、死者の復活などあるはずがないと思ったり、そもそもキリストの復活ということが事実ではないのだと考えたりいたします。そして、自分自身もいつ死ぬかわからないのだから、とにかく飲んで食べて楽しいことをして生きていけばよいのだというような快楽を追求する考え方になりやすいものです。神様、どうか私たちをそのような誤った人生の道のりから救ってくださり、神様の喜ばれることを第一に追い求めて生きていくことができますように。そして神様の喜ばれることとは、私たちがキリストの後に従って生きて、キリストの苦しみに預かりながら、またキリストの復活の命をもいただいて、復活の命の力によって生き、最終的には終わりの日の復活を目指して生きるということだと聖書は教えています。神様、私たちの日々の歩みは様々な方向にぶれたり迷ったりしやすいものです。どうか追い求めるものを日々聖霊によって私たちにしっかりと示してくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。